一般質問。一般質問は6月13日、14日、17日の3日間行われ、18人の議員が登壇しました。質問は市政全般にわたり活発な議論が展開されました。一般質問は3面、4面、5面にも掲載されています。質問者の分析により質問と答弁の用紙を掲載。会派の表記について、自民党新生クラブは略称として自民新生と表記しています。薬クラブ木村真澄。生徒たちが喜ぶ中学校完全給食の実現を。1. 中学校給食基本計画について。問い。現在の計画では1日あたりの最大調理食数を4500食としているが、事業開始から10年後には生徒数が1000人程度減少すると見込まれている。20年の事業期間で安定的な給食事業を運営するためには施設の有効活用が必要と考えるが、今後の取り組みはどのようか。答え。まずは中学校給食の専用施設として安全安心を確保しながら給食事業を確実に運営したい。その上で受注希望者からの提案などがあれば適切に判断していきたい。意見。中学校給食事業は69億円の債務負担行為を設定する一大プロジェクトである。調理食数が減ってもランニングコストは同じであるため、子どもから高齢者まで幅広く給食サービスを提供するなど、あらかじめ調理食数の減少についての対策を検討すべきである。 2. 高齢者の運転免許証返納に向けての支援について。問い。さまざまな事情でやむを得ず運転を続ける高齢者には、運転免許証の返納を後押しするような支援が必要と考えるが、本市として独自の支援をする考えはどうか。答え。公共交通の利便性向上などに努めるとともに、県内での支援の動向にも注視しながら検討したい。要望。タクシー券の配布やペダルの踏み間違い防止装置購入に対する補助など、独自に支援を実施する自治体もあり、本市独自の支援制度について検討してほしい。自民新生高橋照夫。生産緑地の減少を抑制し、快適な都市空間の保全を。1. 都市農地の保全・創出について。問い。条例を制定することで、面積要件の緩和が可能となった生産緑地について、減少を抑制するための今後の対応はどのようか。答え。指定から30年が経過する生産緑地は、令和4年以降、減少が想定されるため、特定生産緑地の活用により、抑制につなげたい。面積要件の緩和も検討が必要と考える。用語解説。特定生産緑地とは、所有者などの意向をもとに市が特定生産緑地として指定でき、生産緑地の指定から30年経過した後に買取申し出ができる期間と税制上の特例措置が10年延長される制度。要望。生産緑地の指定解除は地域経済に混乱を与えかねない。生産緑地を減少させないよう、条例制定などを含めて検討してほしい。2. 安全で安心できるまちづくりについて。問い。犯罪の抑止効果が期待できる東海大学前駅南口広場への交番移転について、県や県警本部などと協議を重ねてきたとのことだが、今後の見通しはどのようか。答え。平成30年8月に移転について、12月には予算確保にかかる要望書を県知事に提出した。引き続き要望活動を実施し、 移転の早期実現に向けて取り組んでいく。3、学校における働き方改革について。問い、平成30年3月に策定した学校業務改善方針に基づく教職員の負担軽減の取り組みはどのようか。答え、学校 ICT 化、部活動休養日の設定などを推進するため、学校業務改善推進検討会を設置し、学校現場と一体となり、負担軽減に取り組んでいる。
創新クラブ、谷和夫。人口減少の速度を緩やかに、行政サービスの確保に努めよ。1、交番の統合再編について。問い、先般、県警が県内の交番などを10年かけて70箇所ほど削減する計画を策定したが、交番などの削減による本市への影響はどうか。また、交番などの中に警察官が常駐する駐在所は含まれるか。答え、本市には交番7箇所、駐在所7箇所、警備派出所1箇所があるが、現時点で市内に対象施設があるか明確になっていない。また、交番などの中に駐在所も含まれるが、駐在所の積極的な統合はしない計画となっている。要望、交番以外にも人口減少により様々な統廃合があるが、この判断基準においては人口割合に応じた考え方が参考となる。本市の人口減少の速度をできるだけ緩やかにすることが市民への行政サービスの維持につながるものと考える。企業誘致や医療環境の整備など、市民が暮らしやすい町となるよう、行政サービスの確保に引き続き努力してほしい。2、地産地消の取り組みについて。問い、取り組み状況と中学校給食への農産物の活用の考えはどうか。答え、現在は直売所マップの作成や、地場産品を小学校給食に活用しており、中学校給食にも供給できるよう取り組みたい。要望、1日あたり最大4500食が必要となる中学校給食への食材の提供は、営農者にとって販路の拡大、営農意欲の向上につながるので、供給できるようにしてほしい。無所属、吉村圭一。保護者が購入する学校指定の副教材を全廃せよ。1、副教材について。問い、小中学校で使う副教材の保護者負担額は、学校や学年間でばらつきがある。平成30年度の年額で、小学校の最高は、上小学校5年生で7630円。最低は末広小学校1年生の2360円。中学校の最高は南中学校1年生で8666円。最低は本町中学校3年生の3030円であった。上小学校5年生の負担額は、その年度の就学援助の学用品費の約 66% になる。最近の教科書は内容が充実していて練習問題も多い。また、本市の教育委員会は独自に振り返りプリントを発行している。子どもの貧困が問題化している今、市販の副教材を全廃してはどうか。答え、子どもの貧困対策が重要な現状もあり、教育委員会としては改めて校長会などと連携して副教材の選定や使用状況を注視し、 保護者の負担軽減を図りながら、教育水準の改善・向上につなげていく。2. 就学援助制度について。要望。沖縄県では、就学援助受給有資格世帯の約半分しか申請を出しておらず、その理由は、制度を知らないことや、周囲の目が気になって利用しづらいことがあるという新聞報道があった。本市のデータからは、有資格世帯はほぼ申請しているという実態があることが想像できるが、保護者の時間的な負担を減らすために、手続きの簡素化や、過去に遡っての申請を可能とする仕組みを要望する。自民申請今井実。鶴巻地区浸水対策事業の十分な説明を。1. 鶴巻地区におけるまちづくりについて。問い。平成26年度から鶴巻地区の浸水対策の水路整備が始まり、整備も終盤に差し掛かってきたが、効果検証はどのようか。答え。1時間に 52.5 ミリの降雨時は、一部工事中箇所における道路冠水があったが、その他には浸水はなかった。大雨時、整備した箇所の雨水排除の状況について、パトロール調査を行い、データを収集し、事業の検証を行っていく。問い。時間雨量50ミリに対応可能な整備とのことだが、50ミリ以上の大雨における地域住民への説明はどのようか。答え。地域住民には事業の検証結果を報告するとともに、時間雨量50ミリを超えた場合は避難が重要であることを周知していく。要望。地域住民への説明時には、どこから水が出て流れるのかなど、確実なシミュレーションを行い、丁寧な説明をしてほしい。2. 事業系ごみの現状と対策について。問い。一般廃棄物の回収を収集運搬業許可業者に委託している事業者は955社とのことだが、委託しない事業者の把握はどうか。答え。収集作業員や市民からの情報により実態把握をしている。要望。収集運搬業許可業者への委託の有無で事業者を差別化するなど、廃棄物収集を委託する事業者を増やす取り組みをしてほしい。
議長公務。4月から6月。議長の主な公務についてお知らせします。より詳細な公務日程については、市議会ホームページで公開しています。阿蘇圭一議長の顔写真があります。4月2日火曜、秦野パサデナ友好協会2019年度定期総会。副議長代理出席。6日土曜、広畑ふれあい塾開校20周年記念行事開会式典。21日日曜、第63回秦野丹沢祭り山開き式。27日土曜、第12回秦野市植樹祭。5月11日土曜、令和元年度、秦野市自治会連合会定期総会。24日金曜、神奈川県市議会議長会第202回定例会。副議長同席。25日土曜、第44回秦野市商工祭り。29日水曜、第85回関東市議会議長会定期総会。6月1日土曜、秦野市諏訪市姉妹都市締結35周年記念 親善訪問リレーマラソン結団式。10日月曜、全国温泉所在都市議会議長協議会第48回総会。副議長代理出席。11日火曜、全国市議会議長会第95回定期総会。30日日曜、第15回秦野市消防団消防操法協議会。以上。